天から与えられてここに立つ。天から与えられてここに立つと題して、布目主事よりメッセージを取り継いでいただきます。メッセージに先立ちまして、聖書箇所を朗読していただきます。
今朝はヨハネの福音書です。ヨハネの福音書3章22節から30節までです。新約聖書ヨハネの福音書3章22節から30節までです。ではお読みいたします。その後イエスは弟子たちとユダヤの地に行き、彼らと共にそこに滞在してバプテスマを授けておられた。一方ヨハネもサリムに近いアンノンでバプテスマを授けていた。そこには水が多かったからである。人々は次々にやってきてバプテスマを受けていた。ヨハネはまだ投獄されていなかったからである。それでヨハネの弟子たちがあるユダヤ人と清めについて論議した。彼らはヨハネのところに来ていった。先生、見てください、ヨルダンの向こう岸であなたと一緒にいて、あなたが証言なさったあの方がバプテスマを授けておられます。そして皆あの方の方へ行きます。ヨハネは答えて言った。人は天から与えられるのでなければ何も受けることはできません。あなた方こそ私はキリストではなく、その前に使わされたものであると私が言ったことの証人です。花嫁を迎える者は花婿です。そこにいて花婿の言葉に耳を傾けているその友人は花婿の声を聞いて大いに喜びます。それで私もその喜びで満たされているのです。あの方は盛んになり、私は衰えなければなりません。
皆さんおはようございます。先週は正木真紀人先生をお迎えして聖会の素晴らしい時を持ちました。教会は神様が私たちのために与えてくださり、生み出してくださった恵みの共同体であるということ、その豊かさをそれぞれに皆さん受け取られたことと思います。そのような翌週にこのペンテコステの礼拝を迎えられることもまた嬉しく思います。今日はペンテコステ礼拝です。ペンテコステとはイエス・キリストの復活と昇天の後、イエスのしばらくしたらあなた方は聖霊を受けますとの言葉を信じて集まっていた120人ほどの弟子たちの上に、約束通り天から聖霊が下ってこられた、そのことを記念する日です。聖霊が与えられて教会が生まれました。私ども教会は私たちの教会ではなく、神によって生み出された神の教会、キリストの教会です。また先日の聖会でも語られましたように、教会はイエス様、あなたは生ける神の御子キリストですと、そのように告白する、その信仰告白の上に立っており、この信仰告白さえも神が与えてくださった告白でした。さて今日の聖書箇所のヨハネの告白、27節からのところの、人は天から与えられるのでなければ何も受けることはできません。あなた方こそ私はキリストではなく、その前に使わされたものであると私が言ったことの証人です。この言葉は実はペテロの告白、あなたは生ける神の御子キリストです、これと同じようなことを言っています。イエスこそキリストである、イエスこそは天から来られた救い主であると。加えてこのイエスによらなければ、神からでなければ 私たちは救いも永遠の命も罪の許しも何も受けることはできないのだとバプテスマのヨハネは言っています。ところでこれを語ったのはバプテスマのヨハネです。この福音書、ヨハネの福音書を書いたヨハネとは別の人物です。この福音書を書いたヨハネはイエスの十二弟子のうちの一人で、元は漁師をしていましたが、主イエスに呼び出されて弟子となり、最も近くでイエスを見ていた人物の一人です。そして自分が見た、聞いたこのイエス・キリストについての証言を書き記したのがこのヨハネの福音書です。一方でバプテスマのヨハネはイエスが公の活動をされるよりも前に現れて活動を始めました。ユダヤの荒野で、さあ救い主がやってくる、天の御国が近づいたから悔い改めなさいと言って、その声を響かせた人です。彼のもとには多くのユダヤ人がやってきて、神の前に自分の罪を告白して悔い改めて神に立ち返る水のバプテスマを、洗礼を受けました。これが当時のユダヤ人世界に広がって一大ムーブメントとなりました。聖書の別の箇所、マタイの福音書の3章にはバプテスマのヨハネについてこう書かれています。アウトラインには載せてありませんが、お読みいたします。バプテスマのヨハネが現れ、ユダヤの荒野で教えを述べていた。このヨハネはラクダの毛の着物を着、腰には革の帯を締め、その食べ物はイナゴと野水であった。バプテスマのヨハネが現れ、ユダヤの荒野で教えを述べていたと。このヨハネはラクダの毛の着物を着ていた。腰には革の帯を締め、その食べ物はイナゴと野水であったと。彼は荒野にいて質素な生活をしていたということです。このようなヨハネの姿はクムランという荒野地方にあるエッセネ派というユダヤ教の一派を思い出させます。エッセネ派はとても質素で禁欲的な生活をし、荒野で自分たちの共同体を作って厳しい戒律を守っていました。そしてイエス・キリストの教えはここから出たのではないかと思われるほどの隣人愛の教えを説いた集団です。しかし彼らの説く隣人愛は特別に選ばれた人たち、つまり自分たちの仲間に対する素晴らしい隣人愛を奨励しているに過ぎませんでした。エッセネ派は心身の障害を持っている者たちを自分たちのグループから除外し、排除されなかった者たちだけで、排除されなかった者たちの間だけで通用するような隣人愛や倫理道徳を説いていたようです。それをバプテスマのヨハネはそういうものも裁きに遭うと言ってのけました。そうしながらヨルダン川のほとりに出てバプテスマを授けていた。このようにヨハネはエッセネ派の人たちを思い起こすような禁欲的な生活をしながらも、彼らやまた律法学者やパリサイ人たちのように民衆を裁き測る厳格な人たちに対しても裁きの警告を与えました。そして人々の救いの条件として、ただ悔い改めなさいと告げて歩いたのです。これを聞いてイスラエル中からもうほとんどのユダヤ人がヨハネのもとに来て、自分の罪を告白して彼からバプテスマを受けました。このようにして人々の心に悔い改めの心を起こし、救い主イエス・キリストが来られるための道備えをしたのがバプテスマのヨハネです。バプテスマのヨハネは当時の社会において非常に影響力がありました。弟子もたくさんいました。今日読んだ箇所では、バプテスマのヨハネの弟子たちは、 自分たちの先生であるヨハネから人々が離れていってしまい、イエスの方へと流れていくことに苛立ちを覚えていたようです。26節のところから、先生見てください、ヨルダンの向こう岸であなたと一緒にいて、あなたが証言なさったあの方がバプテスマを授けておられます、そして皆あの方の方へ行きますというのです。放っておいてよろしいのですか。ヨハネ先生の方が早くから活動を始めておられたじゃないですか。それに先生、あのイエスという方はヨハネ先生からバプテスマを受けたではありませんか。このまま放っておいたら皆あの方の方へ行ってしまいますよ。よろしいのですか。そう言いたかったのでしょう。当時の人々の中にはヨハネを救い主キリストだと思っている人たちもありました。実はイエスがお生まれになった前後百数十年、つまり紀元前の一世紀から紀元後の一世紀にかけて、キリスト待望の機運が強くありました。救い主がもうすぐ来られるに違いないという期待があり、様々な終末思想のようなものが生まれていました。ローマに対して立ち上がるもの、雄弁なもの、カリスマ性のある人物、そのような人を見ては、あの人がキリストだろうか、いや、この人だろうか、と約束されている救い主を待ち焦がれていたのです。そのような中で、バプテスマのヨハネについて人々は、この人がキリストなのだろうかと、そういう期待があったのもうなずけます。情勢が不安になったり、社会経済の先行きが不透明で不安が募ってくると、人は何か目の前にある目新しいもの、勢いのあるもの、強いものに救いがあるのではないかと期待して飛びついてしまう、そのような傾向があります。それに似たような空気が当時のユダヤ人の中にあったのかもしれません。もしやあのバプテスマのヨハネがキリストではなかろうか。そんな憶測と期待に対して、ヨハネはきっぱりと、私はキリストではありませんと言明したと、ヨハネの一章には書かれています。ヨハネは徹頭徹尾、自分がキリストではないと言っています。そしてイエスにこそ人々の目を向けさせようとしました。キリストの証言をするために、そのために自分は神から使わされたのだと主張し続けました。ヨハネは言います。ヨハネの福音書の一章の15節ですけれども、ヨハネは言います。私の後から来る方は私に勝る方である。私より先におられたからである。見えるところにおいては、あの方は確かに自分よりも後から来る方だ。働きにおいても私の方が先に活動を始めたし、また実は生まれにおいてもヨハネの方が半年ほど早かったのです。しかし見えないところにおいては、この方は私よりも、いやすべての被造物よりも先に存在される神の子であるということを示しています。だから私はその方の靴の紐を解く値打ちもないと。靴の紐を解くのは奴隷の仕事ですから、その靴の紐を解く仕事をする値打ちさえもない。それほどにあの方の前で自分は小さいものに過ぎない、何者でもないのだと言います。そして当のイエスがヨハネたちの近くに来た時に、イエスの方を見て弟子たちに言うのです。見よ、世の罪を取り除く神の子羊と。世の罪を取り除く神の子羊とは、旧約聖書のイザヤ書53章に書かれている苦難のしもべと呼ばれる存在の言葉です、ことです。それはこの世界に派遣され、その苦しみによってこの世界を癒す 救い主の姿を表しています。つまり世の罪を取り除く神の子羊とは救い主キリストのことです。苦しみによってこの世界を癒す救い主は罪を取り除いてくださる方なのだというのです。しかし当時のユダヤ人社会においてはローマからの独立を果たしたい、そうやってローマから独立を果たしイスラエル王国を再建する、そのような政治的な救い主を待ち望む、その空気の方が圧倒的に強く、苦しまれる救い主という思想は脇に追いやられていました。それでもヨハネはイエスがキリストである、救い主であるということを宣言するにあたって、ローマ帝国を打ち倒す王ではなくて世の罪を取り除く神の子羊と言ったのです。あの方の前では自分はその靴の紐を解く値打ちもないほどに小さなものだ、それはあの方こそがキリストであるからだ、キリストの前では自分は何者でもない、ただの荒野で叫ぶ声にしか過ぎない、ただあの方がキリストだと証しするだけのものだ、それだけだと。そしてもう一つ、ヨハネはイエスについて大切な証言をします。それはこのような内容です。私はあなた方が悔い改めるために水のバプテスマを授けていますが、あの方イエスは聖霊によってバプテスマを授ける方ですということです。ヨハネが授けていたのは人々が神の前で悔い改めを表明するための水のバプテスマでした。ヨハネがどれだけ影響力があり、ユダヤ、イスラエルの全土から人々が集まってきて彼から水のバプテスマを受けたとしても、それはただの水のバプテスマ、悔い改めを表明する儀式でしかない。しかしイエスによって授けられる水のバプテスマは違う。あの方は聖霊、霊なる神によって水のバプテスマを授ける方であると、そういうのです。ヨハネによる水のバプテスマは何も与えません。罪の許しも、永遠の命も、新しい誕生も、神の似姿への変革も、何も与えることができません。ただヨハネから悔い改めの水のバプテスマを受けた者は、その後に来られるイエス・キリストを子なる神、救い主として信じることが期待されていました。イエスを生ける神の御子キリストであると信じる信仰のために、神の前にへり下った悔い改めの心を用意するためにヨハネは来たのです。誠のバプテスマ、聖霊による水のバプテスマを授けることがおできになる方はイエス以外にはありません。ところでこの時、4章の2節にはこう書いてあります。イエスご自身はバプテスマを授けておられたのではなく、弟子たちがバプテスマを授けていました。イエスはバプテスマを授けていませんでした。ではイエスが与えるバプテスマとは何か。それはイエスを神の御子、救い主と信じる者がイエスのお名前によって受けるバプテスマのことです。そしてそれは十字架の御業が完了した後、イエスを信じる者がイエスの名によって受けるバプテスマを指しています。主イエス様が信じる者が受ける聖霊について大声でこう言われたことがあります。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい、私を信じる者は聖書が言っている通りにその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。乾いてイエスのもとに来、そしてこのイエスを信じる者は誰でも皆心の奥底から流れ出る生ける水の川、つまり聖霊を受けると言われました。そして この言葉のすぐ後に、これはイエスを信じる者が後になってから受ける御霊のことを言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、御霊はまだ注がれていなかったからであると書かれています。ヨハネの福音書において栄光を受けるという言葉はイエスの受難、十字架の苦しみを指して使われています。ですからイエスはまだ栄光を受けておられなかったのでという言葉は、イエスはまだ十字架の苦しみを受けておられなかったのでと読み替えることができます。イエスはまだ十字架にかかっておられなかったので、聖霊はまだ注がれていなかった。だから後になって受ける御霊なのです。イエスがすべての人の罪の身代わりとなって十字架の上に死なれ、復活され、父なる神から聖霊を注がれて、そして聖霊に満たされた主が地上を去って天に昇られて、初めて信じる者たちに聖霊が注がれる。主はおっしゃいました。もし私が去っていかなければ、助け主があなた方のところに来ない。しかしもし行けば、私は助け主をあなた方のところに使わします。この助け主とは聖霊のことです。聖霊は十字架の御業の後、イエスが天に昇られてから与えられると言われました。またこうも言われました。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。悪いものではあっても、自分の子供には良いものを与えるとすれば、なおのこと、天の父が求める人たちにどうして聖霊を下さらないことがありましょうと。この通り、イエスの弟子となった者のうち、イエスの死と復活と約束の聖霊を信じる者たち120人ほどが集まって、ただイエスを愛するゆえに、聖霊が注がれるというのがどのようなことかわからないけれども、愛するイエスがおっしゃったその約束の聖霊を求めて待ち望んで祈っていました。そこに約束通り聖霊が注がれたのです。そのことが使徒行伝の2章に書かれています。これが教会の生まれた日、ペンテコステの日の出来事でした。教会は信じて待つ弟子たちに聖霊なる神が注がれたことをもって神の教会とされました。そのようにして生まれました。教会は聖霊が豊かに働かれるところです。教会は聖霊によって主イエス様が生ける神であることが豊かに表されるところです。この日以来、イエスがおっしゃった後になってから受ける聖霊は、イエスを信じイエスの名によってバプテスマを受ける者が今受ける聖霊となりました。ペンテコステの日に聖霊なる神が注がれて誕生した教会は、その日彼らの語るイエスの証に心を打たれて、では私たちはどうしたらよいのかと聞く人々に、ペテロを通してこう宣言しました。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくために、イエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。そうです、信じてバプテスマを受ける者は皆イエスがおっしゃった、私を信じる者は聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになるという、その言葉の通り、賜物として、つまりギフト、プレゼントとして聖霊を受けるのです。イエスこそ世の罪を取り除く救い主である、また聖霊によってバプテスマを与えるお方である。私ではなくこの人を見よ、イエスこそ 人々が待ち焦がれた救い主、キリストなのだと証しし続けてきたにもかかわらず、ヨハネの弟子たちは、イエスの方へと人々が流れていくことに不安を覚えていました。そんな弟子たちにヨハネは語ったのです。人は天から与えられるのでなければ、何も受けることはできません。あなた方こそ、私はキリストではなく、その前に使わされたものであると、私が言ったことの証人ですと。ヨハネは重ねて言います。私はキリストではない。だから、実はあなた方は、私からは何も受けることができないのだ。私はただ、あなた方に救いを与えるお方、すべてを与えることができるお方である、イエス・キリストを証しするだけなのだと。ヨハネのバプテスマは何も与えることができませんでした。それは彼が天からのものではないから、神ではないからです。神のおられる天から来られたイエス、人となられた、子なる神であるイエス。父なる神と全く心を一つにして十字架の死を全うしてくださったイエス。この方こそは、神から人に賜るあらゆる良いものを与えることができるお方です。ヨハネは、バプテスマのヨハネはまだ見ていないイエスの技、またイエスがどのような救い主であるかを証言しました。そして、イエスはヨハネの証言通り、罪の許しのための十字架の死を、また復活を遂げられ、神の技を私たちに実現する聖霊を与えてくださいました。そこで私も今、バプテスマのヨハネの言葉に言葉を重ねて言いたいと思います。私たちは天から与えられるのでなければ何も受けることはできませんでした。しかし、私たちは、また私たち教会は、イエス・キリストによって天からすべてを与えられてここに立っているのです。もし私たちがイエス・キリストを主として、救い主として信じたのならば、私たちは救いに関わるすべてをすでに天から、神ご自身からいただいたのです。神はイエス・キリストにおいて何の賭けもない十分な救いを信じる者に与えてくださいました。けれども私たちは自分が受けた救いが何の賭けもなく十分であると思えないことがあります。何かが足りないのではないか、どこかが欠けているのではないか、自分の信仰が足りないのではないか、許されていない罪があるのではないか、聖霊が十分に与えられていないのではないか、そのように感じ、考えることがあります。そのような時に、私たちが毎月、月の初めの日曜日に、共に唱和する使徒信条は、私たちの信仰を励ますかのように、こう告白します。我はその一人子、我らの主、イエス・キリストを信ずと、自分が信仰に、自分の信仰が何かパッとしない、信仰の歩みに、張りを感じることができず、だらだらと歩んでいて、こんな私から、イエス様は離れてしまったのではないかと感じる。そんな時に、いや、イエス様は私の主となってくださった。主は私を捨てることも離れることもなさらない。そう信じてイエスを仰ぎ見て、もう一度私の主と改めて呼ぶことができる。またこうも告白しています。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ずと。聖霊は本当に私に十分に与えられているというその体験がなくとも、あの罪が許されていないように感じてしまうような時にも、この体がよみがえるということが信じられないと思う時にも、 私は信じる。それはすでに父なる神がイエス・キリストを通して私たちに与えてくださったのだと信じますと告白しているのです。そもそも例えば、私たちが目に見える形、体で体験できる形で体験として聖霊が与えられる。そのことをもって聖霊が自分に働いていると言うとすれば、それを信じると言うでしょうか。犯してしまった罪について、権威ある人からあなたの罪は許されたと宣言していただいたり、ある許しについての聖書の言葉が目に飛び込んできて、許されたと実感したとすれば、それを信じると言うでしょうか。もちろんそれをもって信じるということもできるかもしれません。けれども信じるとは、そう思えない時にこそ信じると言うのではないでしょうか。神は不十分な、まだそこに何かを加えなければならないような救いを私たちに与えたでしょうか。いいえ、何の賭けもない十分な救いを与えてくださいました。私たちの神は愛なる神、私たちの必要をご存知なお方です。この方に信頼して、そのままの自分で神の前に立ち、喜んだり悲しんだり悩んだり苦しんだり怒ったり泣いたり笑ったり、それらすべてを神の前でするのです。私たちを愛して命を捨ててくださったイエス・キリストへの愛を、信頼を持って生きるのです。それが信仰者の姿です。喜びの時も悲しみの時も悩みの時も怒ってしまうような時にさえ、イエスと共に生きる、この方の御前を生きる、隠れるのでもない、逃げるのでもない御前に生きたらよいのです。そこに聖霊が日々新たに豊かに働かれて、私たちは主イエスを主とし、この方と共に歩みます。それが天から与えられた救い、恵みの救いをもってここに立つクリスチャンの姿ではないでしょうか。十字架の技を成し遂げられ、蘇られたイエスは弟子たちに現れておっしゃいました。平安があなた方にあるように。これはつまり大丈夫だとイエス様はおっしゃったのです。あなた方の罪を許し救い、永遠の命を与え、私のものとするために、私は必要な技のすべてを成し遂げた。そして私が去った後、聖霊があなた方に注がれる。大丈夫だと。心配しなくてもよいと、主イエス様はおっしゃってくださっています。私たちはこのように十分に与えてくださる方からの十分な救いを受けて、今ここに生きています。一言お祈りをお捧げします。愛する天の父なる神様、あなたのお名前を褒めたたえます。あなたが私たちに十分な救いを与えてくださったことをありがとうございます。お父様、あなたは御子を人としてくださって、この地上に使わせてくださり、私たちの身代わりに十字架の死に渡してくださり、またこのイエスを死からよみがえらせ、イエス・キリストの復活の永遠の命を信じる者に与えてくださった。 あなたは信じる者に聖霊を与えてくださいました。神なる霊なる神、聖霊なる神様ご自身を教会に注いで与えてくださった。あなたは本当に私たちに必要なすべてを、一つの救いを私たちに与えてくださいました。私たちの思いを、また考えをはるかに超えて大いなることをあなたは私たちにしてくださいました。そのことを心からありがとうございます。私たちにこのような十分な救いを与えてくださったあなたに目を上げます。聖霊によってイエスは主ですと告白してさせてくださった、聖霊様がいつも私たちを助けてくださっていることを信じます。イエス様によって罪の許しがもう与えられているということを信じます。またあなたが永遠の命を与えてくださったということを信じます。私たちは新しい命で今生きています。そしてこの教会は神の霊が注がれ、神ご自身によって生み出された一つの神の教会であるということを信じます。信じることができないと思う時にも、あなたが与えてくださったものは少しも目減りされていないこと、取り去られていないこと、ただイエス様、あなたのご愛とあなたの真実に私たちが顔を上げて生きることができますように。聖霊を待っていた弟子たちの周りは不穏な動きがありましたが、あの弟子たちはイエス様あなたを愛し、ただあなたの言葉を信じ、あなたがおっしゃった言葉ゆえにそこに集まって祈っていました。そのように私たちもイエス様を見上げて、この救われた者の人生を、日々の歩みを神の御前に生きてまいります。いつもあなたが私たちを救いの豊かさの中に留め置き、その豊かさを私たちが一歩踏み出すごとに見出すことができますように、豊かに祝福してください。この祈りを愛するイエス・キリストのお名前を通してお祈りします。アーメン。今しばらくそれぞれの口を持って御言葉に応答して祈りを捧げていきましょう。